本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
いよいよ98回ですね。あ、今年最後だ。
今年最後じゃないですか。
今年最後だから今年の1位を決めなきゃいけないんだった。
そうだった。
全然今の今まで忘れてましたよ。
考えていなかったです。
どうしよう。
しかも小泉さんちょっと風邪気味ですね。
そうなんですよ。昨日からねちょっと咳が出始めて、あ、まあ、今 朝晩だけしか出ないんですけど。
大丈夫ですか。
熱もね測ったら36度4分とか。
なんと、でも僕この間この放送して2日後ぐらいに急にちょなんか風邪っぽくなって、それが急だったんですよ。嫌な予感したから翌日病院に行ったら、インフルエンザだったんです。
熱測ったんですか。
なんかね、熱は実は解熱剤飲んじゃってたから。
なるほど。
でもなんかその急だったんですよ、あの風邪になり方が、これはいつもと違うと思って、したらお医者さんが、いや多分違うと思いますよ症状からって言って、まあ、念のためやりますか。でもちょっとえぐい感じになっちゃうじゃないですか、あの検査ってって医者が言うんですよ。
えぐいんですか。
鼻にこうグイって刺すから、でいいですえぐくてもってお願いしたら、まあ、その場で見たらもうインフルエンザで
陽性が出た。
それでもその後僕そのほら軽井沢のことで税理士さんに相談する予定も土曜日に入ってて、
あ、
日曜日に母に会う予定もあったのに、全部キャンセルですよ。でもずっと寝てて、もうほぼ寝て過ごして、さすがにもうあれから2週間近く経ってるから、体調がすっきりしたかと思いきや、実はなんかまだちょっとねアレルギーっぽいなんか喉咳の咳みたいな雰囲気の症状が残っているので、ちょっと今日時間があったら病院に行こうかと思っています。さすがにインフルエンザはそんなに長い間かかってるはずないんですけど、インフルエンザって本当ねどこにでもウイルスがあるし、
あ、本当に
一瞬でうつるんだって。
そうなの。
でもうだから誰か近くにいたらうつりやすいのは確かなんだけど、そうじゃなくてもどこに行っても
まあね
うつるから、もう本当に予防接種以外の方法ないんだってよ。
東京からね駅から間違って中央線で三鷹まで行っちゃったんですけど、途中止まらないやつ乗っちゃって、その時もね、車両内にコンコンって咳してる人が何人もいて、東京怖いなって思いました。
いやだから風邪もそうだけど、インフルエンザって A 型 B 型があって、A 型治ったとしても B 型に移るらしいんですよ。で僕の場合なんか風邪の症状もあったから多分インフルエンザ&風邪だったんだと思うんですね。
そんなこともあるんですか。
そういうこともあるんだって。
たまんないな。
だからお子さんよって大変だからね。
そう、上の子がね金曜日もう水木で東京に家族旅行来てたんですよ、で金曜日に熱出して保育園休んで、でも日曜日に発表会っていうなんかお遊戯のホール借りてクラスのなんかいろんな出し物するっていうのがあって、先生がすごい一生懸命衣装作ったり、ピアニカみたいなやつ練習したり、準備ものすごい頑張ってやってたから、それで出られないの辛いなって思って、ありがとうございます。そしたらまあ日曜日に熱が下がってたから、出したらすごい頑張って、まあ良かったって思ったんですよ。
そうですか。
誰も休んでなかったんですよ、保育園。
参りますね。
そう。
このでも R1 でも飲んでくださいよ。
ありがとうございます。R1 飲みます。
あの夜の昼寝の店長加藤田さんも出してるんで、その R1 いただきものなんですけど。
こんにちは、よろしくお願いします。
加藤さんがみかんを差
し入れしてくださいました。ありがとうございます。
よかったらシュークリームどうぞ。
ありがとうございます。一個いただいて。
じゃあ今日は雑談会で次回の課題を決めなきゃいけないのだが、でもそれやめます？課題決めずにとりあえず今年のベストに決めます？
それもそうですけど、ベストをねリストがないとちょっと。
そうですよね。まあ一応小泉さんの本当雑談会のページぐらいは出せますけどね。
ちょっと、あ、そうだ、これねパソコン買ったんだ。ほら、サーフェイス GO っていうちっこいやつ。
ちょっと言ってましたよね前回。
そう、これでWi-Fi をつなげればリストが見れる。
一応僕前回は聞き直しました。さすがに前回のは聞き直して、前々回も聞き直したんだけど、前々前回は聞き直せなかったので、自分のミスは前回の放送ミスで、明帝って言おうとして帝名って言ってる箇所がありましたお詫びし訂正します。まあでもなんか僕違う全然違う回のを聞き直したんですね、なぜかというと早坂瑠衣さんって前これ取り上げたなんか今謎のことをしてる音が、早坂瑠衣さんってここで取り上げた睡蓮って覚えてます？
覚えてますよ。
睡蓮のこと
インディーズで出した文庫本ですよね。
でその睡蓮のことを書いた回を、早坂さんが最近になって気づいたらしくて、本人にお伝えすればよかったんですけど、聞いてくださったんだって、第70回、発達障害の僕が食える人に変わったすごい仕事術の回と、あと睡蓮をやった回ですけど、その時の聞き直したらしくて、で僕も聞き直してみたんですよ自分で、したら前回と同じ話もしていて、僕が飲み会に遅れていったらすごく嫌なこと言われた話、よっぽど嫌だったんだなと思って、ただ自分で
聞きの、さんはしょっちゅう同じ話をしますよ、
そうなんですけど、でもすごく思ったのがこの同じ話を何度もするけど、自分の意見で本音だから、やっぱ聞き直した時に違うって感じがないのね、そうそう僕はこう思ってるっていうふうに思って、なんだろう、例えばさ場に応じてさ話を合わせたりしないから、心から思ってることしかこの番組は言ってないので、自分では精神衛生上いいと思ったな。
いいと思いますよ。
ただ聞いてる人は同じ話をまたかと思ってるかもしれないけど、
そうそう、でもまあそういう放送だと思ってください、
ただそのね、自分で自覚はあったでしょ、その話に関しては、飲んでる時に言われて嫌だった話は、でも多分自分で気づいてなくて繰り返した話もいっぱいあるから、
まあ、僕もね増野さんを見習って不安になるじゃないですか、この話あれ前もしたっけなみたいな、それを気にするのやめることにしたんですよ。
そうですよ、そんなの無駄ですよまあでもだって繰り返しじゃなくてっていう話が変わってったらちょっとさ、どういうことだろうと思うかもしれないけど、小泉さんだいぶ喉の感じいつもと違いますよ。
すいません
大丈夫なのかな、
ここの Wi-Fi のセキュリティキーっていくつかどっか書いてなかったでしたっけ、
もう公開もしちゃってるんですけど、なんか57577っぽいアンテナみたいなのが立ちますよね。
で
マスノブックス31って入れてください、ローマ字でマスノブックス31。
ブックスはブックは英語ですか？
英語、マスノブックス
31。ありがとうございます、
なんか心配だな、なんかもうちょっと飲み物が必要です？
あ、大丈夫ですよ。いや本当にね声が変なだけで難儀くないんですよ。
そうですか、
ええ、
どうしましょうかね今日のは。
じゃあ今日のはね、本当雑談ラジオで取り上げた本を、
振り返る、
読み音声でタイトルを読み上げていきますね、俺が読まない方がいいですね、こんな変な声だから。
ちょっと待ってください、じゃあ僕が読んだ方がいいわけじゃないですか。
そうですね、僕がやってもいいですけど、
ちょっと最近のからでいいです？ちょっと順次、
そうですね、
今年だからもっと先がいいのかな。
カテゴリーで分けてあるので本っていう回の方でカテゴリーを開くと本だけがバーって出てくるようになるんですよ。
そうなのか、ちょっと待ってくださいね、なんかもう機械が弱くてね。今年だから1月からですよね。
そうですそうです。
去年って年末どんな話してましたっけ？
全然覚えてないですね。
去年の場合調べてみると11月24日が最後の回なんだ。あ、なんか年末になんかあって結局放送できなかったんだっけ？
よく覚えてないですね。あ、そうだ、俺が風邪ひいたかなんかで一回飛んだんですよね。
かもしれないですね。
だからね11月の前半からもう1月までなかった気がする。
で1月の26日に表現の技術とリトルガールズをやりましたね。で表現の技術は高崎拓磨さんで、でみんなの風評がすごくて、でリトルガールズは錦見絵里子さんの小説、 思い出しましたか。
思い出しました。
その次が2月25日に第80回が論破力と、
うん、あ、ひろゆきさん。
1R1 分34秒。
ああ、面白かったな。
町屋良平さんね。
町屋良平さん。
突破力はひろゆきさんの本ですね。
そう、僕言いましたよ。
ひろゆきさんの突破力と。
論破力って書いてます、
ね。あ、ごめんなさい。論破力ですね。町屋良平さんの1ラウンド、1R1 分34秒ですね。芥川賞取ったやつですね。その後が82回で、嵐山小三郎さんの桃仙人、創設深澤七郎と、
はいはい、
伊藤聖光さんの今夜笑いの数を数えましょう。
ははははは、
私も出てた本ですね、
はい。
そして84回が4月でカルロス矢吹さんのアフター1964東京オリンピックと、うんうん、中原雅也さんのパートタイムデスライフですね、
はいはい。
思い出してきましたね。
思い出してきましたね。
86回が5月19日で父と私の桜尾通り商店街と、これは今村夏子さん、
はい、
あと南信長さんの1979年の奇跡、
はい、
ガンダム YM を中村由紀を読みました、
はいはいはいはい。
そして88回が6月30日イレブンという短編集、津原康美さんの短編集と、
はあ、
目黒雅也さんのうちの翔ちゃん。
あ、僕ね、この時からね、ずっと増野さんに言い忘れてたこと、聞き忘れてたことがあって、
はいはいはい、
ヒッキヒッキシェイクはどうでした？
あ、それが実はね、本当に申し訳ないんだけど、まだ読み終わってないんですよ。で、僕やっぱりちょっと読むの遅いから、読みかけてまだ違う本に行っちゃってる本がいっぱいあって、
なるほど、
そのうちの一冊なんですよ、
ええ。
だから、あの本はどうなったのかなと思う本は、もう読んでしまったけど実はつまんなかった場合か、もしくはまだ読めてない場合があります、
うん。
で、サラさんの方に関しては今日もちょっと眺めてきたんですけど、
うん、
まだ読み終わってないんです。ごめんなさいね。
いいえ。
はい。で、次91回が4月24日今村夏子さん、紫のスカートの女と、
うん、
白鳥千夏千香さん、
はい、
全身編集者、
はいはいはい、
ですね。そして第93回が9月23日で大家さんと僕、大家さんと僕これから、
はい、
っていう矢部太郎さんの本と、
はい、
あとは花輪さんの、ナイツ花輪さんの言い訳、
はい、
関東芸人はなぜ M1 で勝てないのかを読みました、
はい。
そして11月19日が第95回で直田の星、
はい、
とファさんの頑張らない練習を読みました。直田の推しは
小野寺文則さん
ですね、
はい。
そして一番最近のが12月15日の第97回、
はいはい
はい、町田光さん、白布で生きる大酒飲みの決断と、
はいはい、
和山山さん、夢中さ君にでした。
なるほど。
さあどうでしょう。でも それね、そういえば、
うん、
ちょっと紹介しておきたいのが、
はい、
フリースタイル4っていう雑誌で毎年ね、
はい、
フリースタイルって雑誌があるんですよ、はいはい、でこの漫画を読めっていうのを毎年やってて、
はい、昔僕インタビューしていただいたことありますよ、
ね。大変こうちょっと渋い感じのベストランキングになりがちなんですけど、このランキングに僕も参加していて、
はい、
今年の1位はこの間も言った夢中さ君になりましたよ。
すごい。
私が1位に挙げたものが、
うん、
全体の1位になったのは、
うんうん、
ママはテンパリスト以来のことです。普通はならないですね。私が1位にしたものは、うん、大体すごく下の方になるんですけど、
うん、
今回は1位がそれ で2位が水は海に向かって流れるという、
うん、
田島列島さんで、
ここにありますね。
僕は田島列島さんはすっごい面白いと思ってるんで、
うん、
課題本にしたいと思っています。
なるほど。
でこの本はまだ途中なんだけど、
はい、
子供は分かってあげないって小泉さんに貸しませんでした。
まだ読んでないんですよ。すいません、
読んでくださいよ、
はい。
なんか僕正直こういうランキング見ると、
うん、
自分が読みそびれてるものを慌てて買うんですけど、
うんうん、
あんまりそれでね、
うん、
あ、こんなに面白い漫画なのに読んでなかったって本がないの。
なるほど。
大抵はさすが自分は選ばなかった本だって思っちゃうの。ただ田島列島さんだけは本当に今まで読まなくて悔しかったっていうか、
うーん、
早く読んでればよかったと思った漫画家なんで、
うんうん、
ぜひこの本と雑談ラジオでは その完結していることも分かってあげないっていう、
はい、
あの全2巻の漫画を取り上げたいと思っています。もちろん水は海に向かって流れるも面白いんですけど、まだ途中なので、
うん、
あの語りにくいかなと思って、
うん、
でそれでね、あそうそう、それでこのだから今年僕一番良かった漫画で夢中した君にはもちろん面白かったんだけど、
はい、
まあ、去年の漫画になっちゃうんだけど、田島列島さんの子供を飼ってあげないが、
はあ、
ものすごく衝撃的に面白かったと思っています。
じゃあもう近日中に、
うん、だからそれが
ベスト、それ次回の課題にします。
あそうですね。で、あのでもこの中で言ったらどれだろうな。
僕はねほぼ決まりましたよ。
決まりましたか。
はい、
じゃあ小泉さん、小泉さん教えてください。
あちょっとでも悩むな。
悩むんですか。
まああのフィクション部門は、
はい、
パートタイムデスライフか、
はい、
1分何秒何秒、町屋良平さん。
あ、町屋良平さんね。
そう、が本当に面白かった。
なんかさ、パートタイムデスライフ面白いんだけど、
うん、
中原雅也さんっていつもああいう面白さじゃない。
そうなんですよ。しかもね、面白かったって印象ばかりで
忘れちゃった。そう、全く覚えてないんだよね。すごいよね。すごいよ、芸術として。でも僕、中原雅也さんでも、中原雅也さんってジャンルだから、
ね、
一冊あげてもしょうがない気がするの。
そういう感じもしますね。
だから、あえてあげるならそれじゃない、その 1ラウンド、1つ、
そう、でもなんかね、芥川賞を取ったのに乗っかるみたいに恥ずかしい。
あ、でもほら、どうだった、
コンビニ人間もそうでしたけどね。
まあね、でもよかったならいいんじゃないですか。
そうですね、
だって芥川賞なんてみんな次々出てくるから忘れちゃうじゃないですか。
確かに面白かったので、町屋良平さんの1分 何秒だか、1分、あ、1ラウンド1分34秒にします。小泉のフィクション部門ベストワン。
なるほど。
じゃあ増野さんは、
ちょっとどうかな。同じでもいいんですけどね、変えた方がいいんだろうか。
いや、同じでも全く問題ないですよ。
あ、でも待って、まずフィクション部門をやらなきゃいけないのか。
そうです、そうです。
自分で朗読しながらもう全然覚えてないな。
おお。
あ、でもあれにしようかな、僕リトルガールズかな。
なるほど。
錦見絵里子さんの、なんかでもうちょっと話題になってもいいと思ったんだよね。あの出たのが去年だから実は今年のんじゃないのかもしれないんだけど、
はい、
これから映像化とかで注目される可能性あると思うし、まあ、僕読んでいてその世界に入りたい本が好きなのね、
うんうん、
だからあの本はそのリトルガールズの中に入って生きていきたいっていう小説だったから、
うん
うんうん、マチアさんのももちろん面白かったけど、
うん、
今僕町屋さんの違う本も読んでるところだから、
うーん、
あのちょっと全部読まないと、
うん、
本当にベストか分かんないなと思ってるところですね。
なるほど。
うん、
ちょっと話はずれますけど、
うん、
今村さんの星の子が映画になるじゃないですか。
そうなんですよね。
大丈夫かなって思うんですよね。
うん、なんかさ、私たちあれ有料配信でもちょっと喋ったんだけど、
あ、そうでした
っけ。なんかそれ聞いてくださった人がまだ不満があるって言ってて、
ほう、
やっぱ結末の部分の解釈が、
うん、
あの作者が明らかに意図した解釈があるのに、
そうなんだ、
うん、小泉さんも増野さんもそれに触れてないって言ってて、確かにそう触れてなかったんですよ。
へー、
だから
もう忘れちゃいました
けどね。ちゃんと読んでるとあの結末がすごく残酷であることが分かるんだけど、ただそれが映像化した時にどう伝えたらうまく伝わるか分かりにくい結末になっていて、
うん、
そこが多分映画の見せ所になると思いますね。今年でも今村さんの芥川賞を取った紫のスカートの女は本当に変な本だったですね。
だから星の子があの芥川賞の方が全然座りがいいなって思うんですよ、うん、
本当にね。
紫のスカートの女はね、
うん、
こっちでっていう感じがして、
まあね、前でもほらそういえば本当だ、空の上でさ、
はい、
芥川賞の選評を読んで、
うん、
こんなに褒めてるならこっちの方をこうにすればいいのにっていう本の人がいたじゃないですか、
はい、どういうことですか。
覚えてません、はい、あのほらコメンテーターの人なんだっけ、あの人、
ん、 窓拭きの小説の
やつ、そうそうそう、それで元ネタとなってる小説の方がよっぽど面白いっていうふうにみんなが褒めてて、だったらそっちを候補すればいいのにって言ったじゃない、
そうそうそうそう、そっちを候補に しなきゃかわいそうじゃないかって思ったんですよ、うん、だって選評でやたら褒めてね、候補作よりガンガンと褒められてるわけじゃないですか、う
ん、それね本になるんだって、
お
で、天空の絵描きたちっていうの、
うん、
とあとねその人の新作の幼子の聖戦っていうのが候補になってて今芥川賞候補なんですよ、
へ、
もしそれで、まあ、取っても取んなくても本になるらしいので
読みたいですね、
うん、で幼子の聖戦と、うん、天空の絵描きたちっていうのがくっついて本になるらしいです
よ、いいじゃないですか、それ読みましょうよ、
楽しみですけど、でまだ出てないので、
あ、そっか、じゃあ次は田島列島さんにしましょう、
僕ちなみに次回の課題の、
はい、
ノンフィクション部分はこれがいいんじゃないかな、前回くださった
あの
交通誘導員よれよれ日記、
はい、
あのわざわざこの、まあ、その時に来てくださった
編集者
の産後感新社の社長さんが来てくださったんですけど、これ僕ちょっとまだ全部読み終えてないんだけど、もともとねなんか編集者かなんかなんだっけな、なんか違う仕事してた方だったんですよ、
うんうん、老人なんですよね、
そうだからすごいなんか、あ、自分もこういうことになっちゃうんじゃないかと思わされて、
あ、いいですね、
うん、
いやなんかもう定年を70にするみたいな仕組みができするような感じがあるじゃないですか、恐ろしい世の中ですよ、う
ん、この人ねもともと編集プロダクションを作ってね出版ライター業をやってたのに、
うん、
結局今それで警備員みたいなことになってるんだっていうんだよ、
ボロボロになって死ぬまで働かなきゃいけない世の中になる、
当年73歳、本日も炎天下、朝っぱらから現場に立ちます、
くー辛い、
で今すごく評判で売れてるらしいので、
いいですね、
産後感新社で前回ちょっとさその有料放送のところでは喋ったんだけど、
そうですね、
まあ、有料放送そんなに聞いてる方は多くないから、
うん、
せっかくだからと思って、
うんうん、
僕はちょっとこれを候補に挙げました、
はい、
まあ、ちなみに最近パッと手にした本ざっと紹介しておくと、
はい、
広瀬さんの一人で生きていくって本がちょっと読みたくなって、
うん、
今広瀬さんってキャンプをするだけの自分の映像とかを、
うん、
YouTube でアップしてすごい人気があるの、
広瀬です、
で僕踊るヒット賞をいただいた時に、広瀬さんと席が近くて、で広瀬さんが楽屋でいや自分は芸能界に向いてないんですよとか言うから、と思ってたんだけど、
うん、
本当だったんだなってことが、
なるほど、
この本を読むと分かるみたいで、まだ全部読んでないんだけど、とかあとね、菊池信義さんってブックデザイナーがいて、
うん、
その人の映画が今度公開中なのね、
うんうん、
でその関係で出たゆるいか別冊菊池信義特集をちょっと買ってみましたよ、
うん、
映画のタイトルはね、包んで開いてだったかな、ちょっと待ってね、もうおしゃれすぎて字が読めないや、これ、まあ、ちょっと映画もうちょっとごめんなさい、僕間違えたこと言うと悪いから、菊池信義さんっていうデザイナーを主役にした映画が今公開中なので、
うん、
結んで開いてみたいなニュアンスの、
うん、
包んで開いてだったかな、そういう映画を撮った方がいて、それ試写会見たけどなかなかいい映画でしたよ、ノンフィクション映画で、
へえ、ドキュメンタリーなんですか、
そうで菊池信義さんってさ田原町さんのサラダ記念日とか、もうほら伝説的な 山口百恵の青い時とかのデザインした人なんですよ、
へ
え、もう一時代を築いたデザイナーさんで、その人のことをこう追ったドキュメント、映画のタイトルには包んで開いてだった、なんか多分こうちょっとあっちこっちでやってる映画ではないので、
うん、
調べて見てみてくださいね、
はい、
で、まあ、あといただいたのは谷川俊太郎さん、岡野大二さん、木下達也さんの共著で、
うん、
今日は誰にも愛されたかったって本です、これはちょっと3人の共著なんだけど、まだ全然パラパラも見てなくてすいません、ちょっと寝込んでいたので、
はい、
本ほとんどまだ読めてない、いただいたものいっぱいあるんですけど、あ、ちなみにこの辺が産後感新書の家賃は今すぐ下げられると本とかいろいろいただいたんだけど、まあおいおい、
はい、
あと高橋瑞穂さんの歌集とかもいただきました、 あとドラえもんタンカーの絡みでドラえもんの第0巻っていうのをいただきました、
はい、
今度ドラえもんタンカーがちょっと帯が変わって流通し直すみたいなのでぜひ皆さん書店で見かけたら手に取ってみてくださいね、
はい、僕もちょっと前に送っていただいた安倍一茂さんのオーガニズムを読んでます。
あ、
800ページもあって読むのがもうとっても大変。
大評判じゃないですか。
え、そうなんですか。
うん、安倍一茂さん、私と生年月日が全く一緒な、
そうですね、
この人生の明暗を感じる
芥川賞作家。
もうなんかどうして同じ生年月日でこんなにも違うんだという感じをするね。
まあ、これまでのね漫画がいろんな、あ、漫画じゃないや、小説がもうアベンジャーズみたいになってる感じで、はい、だからね今までずっと追いかけてる人はすごく楽しいと思うんですけど、ここから読むと、うん、ちょっと
ついていけない
ことはないかもしれないけど、解釈しきれないところがあるかもしれない。
なんかあれですね、中神健二みたいな感じなんでしょうね。ちょっと全部追ってないからあれなんですけど、
うん、
中神健二さんも自分の人生をこういろんなサーガっていうんでしょうかね、
うん、
神話みたいに話を続けて書いてた方がいるんですけど、
枯れ木など、
まあだから僕の次回の課題、ごめんなさい話があっちゃこっちゃしちゃって、この交通、
ええ
誘導員よれよれ日記と、
はい、
あと子供は分かってあげない、
あ、子供は分かってあげないか、
田島列島さんの、
はい、そうしましょう、
がちょっとおすすめです。
はい、それでいいですよ。
はい、でも今年の良かったものは僕はだからリトルガールズですね、
はい、
錦めり子さん。
じゃあノンフィクション、あ、どんなところが、あ、さっき言いましたね、
だからその小説の中で暮らしたい、うん、っていう感じがしました、
はい、はい。じゃあノンフィクション部門行きましょう。
はどうですか、
小泉さん。僕は決まりました。
何ですか。
全身編集者です。
ああ、よかったですね。
そうなんですよ、なんとか近尾さん、
白鳥
近尾さん、元ガロの編集者だった、うん、で亡くなった方がもう本当に危機迫る感じで書いてらっしゃって、
はい、
死後出版された本ですね。もう最後の方まで、最後の最後までちょっと描かれてる感じで、
ね、あと違う人の証言があったりとかね、
そう、そこもまたすごくてね、ってなんか結構上下二段組だから読むのきつーって思ってたんですけど、
うん、
ちょっとねガンガン読まされましたね、
うん、僕も面白かったですけどね、
はい。
まあ、でもなんかあれは僕は成林工芸者の方たちの意見も聞きたくなったな。
そうですね、あと僕もちょっとその事件にいくらか携わってたっていうのが自分の中でも大きいですね、
うん、まあ、そうですよね。僕はね、じゃあねカルロス矢吹さんのアフター1964東京オリンピックっていう本が、
うん、
自分はオリンピック反対なんですけど、
うん、
まあ、とにかくそんな僕にとっても面白く読めたから、
はい、
1964年のオリンピックに関わった方たちが、
ええ、
当時を悔やんでくよくよしている本なんですよ。
そうですね、
本当にその辺が、あと僕伊達店はちょっと見てたんですけど、
ええ、
全部じゃないんだけど、
はい、
やっぱ伊達店がいいところって敗者の負けた人たちの話なんですね、
はい、
だから僕スポーツ嫌いだけど、うん、負けた人たちの話とか、
うん、
くよくよしているスポーツマンの話とか、
うんうん、
補欠の話とかはすごく好きで、
うん、
野球小説で108っていうのがあるんですけど、
うん、
それも一流高校の補欠の人たちの話なんですよ。映画にもなったんですけど、で映画版もなかなか面白いんだけど、小説はもっとこう面白くて、
うん、
映画見てから小説見るといいんですよ、その108っていうのは。でそれもポイントは補欠ってとこなんですよ、
はい、
だからそういう、こう弱い人たちに寄り添う話っていうのが好きだから、
うん、
オリンピック嫌いな僕も面白く読めたアフター1964東京オリンピックを今年のベストにします。
はい、というわけで
皆さんはどうでしたでしょうか。
この5、4方に特にそれで何かを
あげたりはしませんけどね、
盾をあげたりする
わけではないですか。ただ本当に出せ
ないので、そうですね、
うん、ベストに選ばれたよって、まあでも2人違くてもいいですよね。
そうですね、
うん、
いやその方が自然ですよ。
はい、そうでね、後でさ、この友の会のようにね、
はい、
前回ネタバレ話するって言ってしなかったから、
しなかったですね、お客さんが来てす
っごい短かった、ちょっとドタバタしちゃったんで、 町田光さんの白振り切るについては後でちょっと小泉さんに喋ってもらいますんで、
わかりました。
あとさ、そういえば本映画批評が今度なんかなくなるのはどうなんですか。
いや、すっごいショックですよ。でも映画批評で生活してた人がみんな職にあぶれるじゃないですか。
うん、
まあ、社員編集者は宝島社で働かせてもらえるのかもしれないですけど、
うん、
ねえ、
ね、
外部に外注されてた人たちとか、ねえ、死んじゃう人もいるんじゃないかみたいな。
うん、怖いことですね。
うん、でもね、宝島社の子会社の養成者に町山さんがこう左遷みたいにされて行って、そこで作った雑誌だから、
うん、
宝島社に戻ったらもう多分その嫌われてるんじゃないですかね。あんなのもう冗談じゃないっつって。
っていうか宝島なんで2つの会社にしてたんでしょうね。
さあ、
養成者ね、
そこは分かんないですね。
そういえばさ、町山さんでもらしたんですけど、
うん、
ほら、私たちの共通の知り合いでありながら、
うん、
小泉さんなんか共著も出している松江監督の問題、うん、ね、あのことはどうなんですか。
あのことは友の会用に話そうかと思ってました
よ。あ、そうですね。
そう
しましょう。なんかさ、聞かれてみたんですよ、当時喋ったじゃない、私たち。
はいはいはい。
したら喋ったの聞き直してみたら、
ええ、
せっかく2人ともすごくいいこと言おうとしてるのに、
はい、
話が全く噛み合ってなくて、
うん、そこは見方が全く違うからですよ。
そして僕がうっかりゲイの話とかしちゃったことで、
うん、
台無しになってるんですよ。で、ただでもその視点っていうか、
うん、
こっちの話をちゃんと話せばいいのにっていう感じで途中で終わっちゃってるんですよね。
あ、そうですか。僕はね、気が済むまで話してとっても満足してました。
そうですか。まあ、なんで皆さんちょっとそれ友の会で振り返っているページがあるので、友の会入っている方はそちら読んでいただけたらと思うんですけど、
はい、
町山さんって今さ、星回りが悪いのかな。
町山さん、春日太一さんにすごい叱られてましたもんね。
あの問題も僕はね、うん、意見があって、
はあ、
多分みんなの考えと違うんだよね、僕は。
へえ。みんなの考えってどうなんですか。町山さんはひどいってことなんですか。
町山さんが締め切り守んなかったからひどいやつだと。
はあ、
でも僕はなんだろう、わかんない。この辺もちょっとそっちの友の会を話しましょうか。
そうですね。
うん、あのね、もう僕はもちろん町山さんと面識がすごくあるし、
はい、
まあ、春日さんっていう方は存じないから、
うん、
それはもうしょうがないことなんだけど、
うん、
みんなの話の中に欠けてる視点があると思ってるの。でも僕が擁護する形で結局逆に町山さんにとってマイナスになる可能性もあるから、
うん、
ちょっとその辺は心配もあるんだけど、
うん、
僕はどっちかっていうと春日さんの発言の方に違和感を感じました、
うん。あ、まあ、僕はね、町山さんもそもそも普段から悪をこう糾弾するじゃないですか、
うん、
で春日さんも町山さんを結構手厳しく言うから、
うん、
あんま手厳しいことを表だって言うもんじゃないよなってそもそも思います。
あと結論はお二方とも悪くないっていうのがまず僕の考えで、ただ相性だと思うな。
はは
あと、なんか春日さんがそもそもその町山さんのことをすごく尊敬してたりとか、
うん、
恩義を感じてる関係性だったら違ったと思うんだけど、
うん、
そうでもなかったらしいから、
うん、
まあ発言を信じる限りね、
うんうん、
で人間ってさ、そういうのが尊敬とかがないとさ、
うん、
そういう時脆いよ ね、
そうですね。
僕だって小泉さんといろいろやってて、
うん、
僕が小泉さんにまるで興味なかったりしたら、それで約束してたことをいつまでも時間がね過ぎちゃって締め切り、いや何日までやってくださいって言っても、
はい、
何ヶ月も放置されてたら、
はい、
嫌になるかもしれないけど、
僕は割と締め切りは気にする方ですよ。
うん、僕自身は、僕たちだってさ、町山さんのこと待ってたことあるじゃない。僕たちのラジオをさ、
はい、
文字に起こしてさ、
うん、
チェックするときに町山さんだけチェックが遅くて何ヶ月も待ったじゃない。確か1年ぐらい待ったじゃない。
そうかもしれないですね。
なんかちょっとその辺 期間忘れましたけど、ちょっと尋常じゃない長さ待ってたことあるんですよ。
そうですね。
でもそれは町山さんだから待とうって思うじゃないみんな。
いやでもね、そもそも音声があるから。
あるからまあね。
どうでもいい。
まあ、だけど一応さ仕事としてね、
そうですね、
ギャランティーも出るし、いついつまでにやろうってしてたのが、ちょっと尋常じゃないほど待ってたけども、それは僕はもう町山さんはそういう人だし、
はあ、
もしその時町山さんがね、全くなんか僕からしたらあんましどうでもいいようなことに時間を食ってたとしても、それは町山さんじゃない、そこが町山さんのいいとこも、その旗から見た時に欠点に見えてしまうところも同じ町山さんだと思ってるの。だからあの僕も早くしてほしかったけども、それは町山さんにお願いした以上はしょうがないと思って待ってたのね。だからあのそんなに待てない仕事ってあるだろうかっていうのが僕のまず考え方だから、例えばリリー・フランキーさんとかにさお願いしてもさ結局間に合わないこととかあるわけですよ、締め切りに間に合わなかったりとか、でもリリーさんにお願いする時点でもうさ間に合わないの込みじゃない、イベントとかも2時間とか1時間とか遅刻してくる伝説があるでしょ、リリー・フランキーさんって。
あ、僕ね最近ね吉田豪さんの豪さんのポットって昔出た十何年前に出た本を、今読んでて、リリーさんが出た一番最初に対談相手がリリーさんで、読んだばっかりでそういう話してましたよ、
それでね、じゃあツイッターで人にいろいろちょっかい出さない町山さんがいるかというといないわけよ、町山さんはあれ込みで町山さんという人なのね。
なるほど。
でそれはあの全員そう、どんな人もそうで、あのピエール・タクさんはああいうキャラクターだからピエール・タクさんだし、込みだからその人のすごくいいとこだけを、あのいいとこだけ見て、あとダメなところを同じ欠点なんだよね、長所と短所と同じものだから、そのツイッターで人にちょっか出さない町山さんは存在しないってことをまず踏まえなきゃいけないと思うの。だからそこは僕は、もちろん締め切りに遅れて大変だったんでしょうけども、もっと段階を踏めばいいのにというふうにちょっと思いました。もっと段階踏んで催促なりするとかした上で縁を切るなら僕は分かるけども、まあそこまで町山さんに思い入れがない方だったんだなってことが、
催促したんじゃないですかね。
その辺はでも、まあ、SNS からは伺い知れないんですけども、なんかあとは、まあ、この話はちょっとここからはちょっと、友の会で話します。
そうしましょう。
もし当事者の方だったらね、町山さん本人とか春日さんとかご本人が聞きたかったら言っていただければ別に買う必要ないですから、あの言ってくださいね、あのなんかもったいぶってるようですけど、単純にあの聞く人を減らしたいんですよ。あの万人が聞くことで、今僕さ YouTube にさ職務質問の動画アップしたじゃないですか、もうずっと感想が吐き込まれ続けるのね、嫌な感じの感想が、でやっぱり無料で公開してるとこういうバズるってこういうことだなと思って、もし僕のラジオ聞いてくださってる方だったら言わないようなことをわざわざ書くわけでしょみんな。
なるほど。
あなたはとても気持ちが悪くてだから職務質問されても当然ですみたいな、
ひどいな、
そういう感じのことをみんな書いてくるわけですよ、だから友の会の良さはそういう人が来なくなることです。なので申し訳ないですけど、あの続きは友の会の方で話しますね、
はい、まあね、対してね我々に関心のない人も簡単にアクセスできるとあんまり面白いことが起こらないってことですよね。
僕ねどんな場所でもどんな人にでも通用する話っていうのは幻想だと思ってて、やっぱりこの場この人たちにはこういうこと言えるけどっていうのは大事だと思ってるんですよね。
あのね、それでね気になってるのが松江さんのについていろんな森達也さんはなぜこのことに対して発言しないんだみたいな
言う人ね。
なんだそれ、
本当だよね。
なんで何から何までツイッターで言わなきゃいけないの。
なんでさそんなにさその何この人なら当然発言すべきなのに言わないのは変とか言うんだろうね。
暗に認めているも同然だみたいな。
気持ち悪いよね。本当気持ち悪いよ。 もう僕そういう人っていっぱい見ちゃった。
だからその本人はさ、何から何まで思ったことをツイートしてる人かもしんないけど、みんながみんなそういうわけじゃないじゃん。
そういう人がまたさ、変なペンネームだったり
するわけじゃない。そうですよ。だから匿名でそういうこと言う人と実名でアカウント持ってる人が同じ立場じゃないんだから。
本当にね。いやもうそれをよく考えました。あ、だから僕が思ったのは、春日さんという方と町山さんのことはとても不幸な事故だったから、それに関しての、まあ、自分も含めてだけど、やっぱり野次馬的な人の発言の方が見にくいね。
そうですね、
うん、あの関係がないのに言って
るっていうこと。そうそうそう、だってさ、お互いねしか知り得ないことがあるわけだから、うん、
あとはさ、その言いにくいことだってあるよね、どんな人だって。
どういうことですか？
僕だって例えばさ、わかんないけど、小泉さんが何か犯罪を起こしたとするじゃない？そうした時にさ、あの、小泉さんは犯罪者だから、もう言ってもいいと思いますけど、こんな人ですっていうのさ、どんどん悪口言うとかさ、あるかっていうと、自分は言わないと思うもん。言える範囲のこと言うかもしれないけど、それはさ、全く興味ない人とは違うよ、温度差は。
うん、ね、
うん、かえって身近だから言えないこともあると思うし。
そうですよ。
このラジオやってたから知り得たこともあるわけでしょ。その放送前にさ、放送できないことを聞いたりするんでしょ、事前に。
そうですね。
それはね、個人的に知り得たことをさ、ね、だからその辺は、なんて言うんだろう、まあ、ちょっとこの話はまた後にしましょうかね。
そうしましょう。
でたくさんねコメントとかいただいてるんですけど、どうしよう、なんかちょっと最近のコメントがもうさ、
はい、
友の会で書いてくださればいいのに、
はい、
友の会みんな感想意外と書かないんだよね。
なるほど。
それでさ、ダークディグラさんみたいな人がさ、
はい、
ちょっと変わったリクエストをくれるんだけどさ、
あ、アニメ映画を勧めるダークディグラーさん。
そうそう、それもどう答えていいか分かんないじゃない。
そんなに僕はアニメに関心ないですよ。
うん、僕もそうなんだけど、なんかダークディグラーさんがブログの方でね、
はい、
あのなんか紹介してくださってたりするんだけど、ダークディグラーさんのコメント一つだけ答えておくと、
うん、
2019年12月16日に松野浩一先生はカメラを止めるなの応援上映もあったと思うのですが、応援上映どう思われますかって言うんだけど、
はい、
まあ、それは僕はカメラを止めるのは好きだったから何度も何度も見たので応援上映も見ましたけど、作品よりきりじゃないでしょうか。
ああ、僕も今そのコメントを見させていただいております。シンカリオンがお好きなんですね。僕はシンカリオン全然好きじゃないんですよ。シンカリオンね、ちょっとなんかテレビので見てるんですけど、すっごいね、各ご当地グルメの場面がすごい長いんですよ。
なるほどね。
僕グルメに興味ないから、なんかこのそんで戦ってる場面がすごい短くて、誰向けで作ってんだろうって思って、だからシンカリオンの映画もね、子供が見たかったらどうやってごまかそうかなって考えてるんですよね。でシンカリオンの応援上映ももちろん行きません。
ダークディクラさんがなんかいろいろ提案してくださったんだけど、あの松野浩一先生と小泉智弘先生にご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんって言うけど、別に迷惑ではないんですけど、迷惑
ではないですよ。
ただちょっと実現可能性が難しいかなと思った、
で
12月4日にダークディクラさんが大進化動物デスゲームっていう、
はい、
草野ハラハラ先生っていうのかな、
はい、
そういう人の本を勧めてくれてますけど、
あ、
まあ、どういう本なのかよく分かんないので、ちょっと、まあ、伺うだけにとりあえずしておきますね。
はい。
で、あと
アニメっぽいやつじゃないですか、やっぱり。
だいぶコメント読んでなかったので読んでないコメントが増えちゃったんですけど、
はい、
なんかちょっとねコメントしにくいんですよね。でも一応読んでみましょうか。2019年11月25日に、
うん、
ルーマニオさんから、はい、こんにちは、お二人は睡眠時間どれくらいですか？
あ、
私は7、8時間くらいはとっているんですが、日中も夕方も眠いです。どうしたら良い睡眠が取れると思いますか？お二人が健康でラジオが長く続くことを願っています。
はね、すごい頻尿なので、ちょっとうっかりするとね、1時間に1回目覚ましたりして、で、そんで何回か起きてるうちに眠れなくなったり、そういうこともあるし、今ね、下の2歳の子供と一緒に9時に寝ると、一緒に寝ちゃっと、寝て2時間ぐらいで目覚ますと、もう5時まで起きたりとか、すっごい不規則なんですけど、朝の7時台には絶対起きてるので、かなりぐちゃぐちゃです。
僕は朝まで起きてて、朝から昼まで寝るみたいな暮らしなので、でも本当は睡眠はもうちょっとちゃんと取った方がいいのかな。なんか今僕がやりたいことは、お金があったら、いい布団を買って、ほら、トゥルースリーパー的な、
はい、
そういうもので寝てみたいというのが今の考えです。で、パッチサイズさんって方が12月1日にコメントくださってます。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。
はい、ありがとうございます。
もしよろしければ AV 監督、二村仁志著の、すべてはモテるためであるという本を書評してほしいです。
二村さんの本、昔なんか読みましたよ。
本の中に出てくる土俵というキーワードについての解説をお願いしたいですって言うんですけど、まあちょっとこの本は僕、出版、多分後書きに名前も出てくるのね、僕の。
へ
だから、なんて言うんだろうな、もちろん読んでるんですけど、ちょっと私たちじゃないんじゃないかな、あんまり広がらない気がする。
そうですね、僕ももう恋愛には全く縁がなくなってしまいました。そう
ちょっとね、モテたいと思ってないの で、
そうです、ね、
ごめんなさいね、その辺が。二村さんのも大変面白くて、ぜひモテたい方読んでみてください、あとは12月3日にパニコさんという方から、
はい、
いつも感心したり面白おかしく聞いています。私は九州なので小泉さんの法廷側見られないだろうなと思っていたら BSTBS の列島ニュースであの事件のニュースがそして出ました。
なんとそうでしたか、ありがとうございます。
悲惨な事件で悲しくなっていたところ小泉さんの法廷が少し歓喜してしまいました。
そうですね、
よくある水彩でザザッと揃えた法廷画じゃなくて、あ、描写が細かくて小泉さんらしい絵と釘付けでした。
そうですか、
いい絵だと思いました。
あ、どうもありがとうございます。一生懸命描きました。
そんな作家性の強い絵だったんですね。
そうでもないと思うんですけどね。
そうだったのか。ちょっとコメント欄ばっかし見ちゃって、ツイッターの感想に触れてなくて申し訳ないんですけど、あ、これはまあ読んだかな。内沢さんのストーカーとの700日戦争を読んでくれっていうのは前も読みましたね。
まあ、角さんにその連載してる雑誌をいただいて、冒頭の方は読みましたよ。
そうでしたね。それはちょっと僕なんかコメントしましたので、あ、もうあと、ブログのはもう読んでました。じゃあツイッターで来たやつの最近のちょっといくつか拾わせていただいていいですか。時間大丈夫です。
どうでしょう。あ、まあもう大丈夫じゃないですかね。
そうか。まあちょっと最近のコメントは友の会の中でまとめたりしてもいいんですけど、
はい、
かやわさん昨日はい、コメント、かやわさんでいいのかな。
かやわさん、
ミルクボー優勝。
あ、そうですね。
ペコパ推しの増野さんの水眼っていうの、
はい、
軽眼か、
軽眼。
まあ、いや、ミルクボー優勝は、
はい、
ライブを見てる方だったらみんな思ったと思うんですけどね、ペコパが好きなのは僕の個人的な好みなんですけど、
うん、
ミルクボーイは優勝するっていうふうにその準決勝を見た時点で思った人多いんじゃないかな。
うーん、
ただそう思わない人が多いってことはいかにみんなが芸人さんに思い入れを持っていて、
うん、
ネタじゃなくて周辺情報で判断せるかってことだと思いますよ。
うーん、
すごく冷たい言い方しちゃうようだけど、うん、準決勝のライブ自体では、
うん、
和牛とか絶対通んないと思ったもん僕。なぜなら例年の方が面白かったから、
うんうんうんうん、
でもうその時点でミルクボーイは優勝だなと思って、
うん、
あんまりねライブによって出来る出来がなさそうなネタだったので、 優勝すると思いました。でペコパスとかは、あと僕が好きな推してた オズワールドとかは、うん、なんかねその空気によって面白くなったりつまらなくなったりすごくしそうだったから、そういう意味ではペコパがすごく面白くやったのはとっても良かったと思います、うん、だからあのミルクボーイさんってあんましスノーしゃべりとかでそんなに人気出ないかもしれない気もするんだけど、うん、ペコパさんはね売れるんじゃないかな、うん、とってもあのミルクボーイもすごく好きなので頑張ってあの売れてほしいと思っていますが、あの、まあ、それについては前回喋ってるので、うん、まあ、興味ある方は聞いてみてください。
僕は敗者復活の和牛までしか見てません。
あ、僕敗者復活も見たし反省会とか打ち上げも全部見ちゃいました。
敗者復活は見てないんですよ。
あ、そうなんですか。
決勝の敗者復活で和牛が出てきてそのネタのところまで見たってことです。
なるほどね。
かまいたちがすごく面白かったです。
かまいたちね2位だったんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、そうそう、僕がなぜかまいたちをその優勝候補に入れなかったかっていうと、あんまりだから思い出がないからでしょうね。その他のテレビがそんな好きじゃないので、
うん、
あの面白かったですけどね、とってもね、
うん、
コメントがつい さっき来たのが三輪健一さんから、
うん、
本と雑談ラジオ97回お酒の話、
はいはい、
私の父は酒乱だった。
あら、
酒が原因で病気をして命を縮めたので、
うん、
私は酒を飲まない大人になろうと決めていた、
はい、
しかし成人後しばらくは飲酒を拒否していたものの、
うんうん、
現在の私は飲み会などに呼ばれればホイホイついていき飲酒をする大人になってしまった酒が飲めない体制ではなかったというのもあるが、
はい、
私は他人とのコミュニケーションを取るのが大の苦手なので、
あ、
酒の力を借りて適当にやっているととても気が楽だった。
なるほど。
容量の悪さや口下手といった負の要素も酒の勢いが支配する場ではなんとなくうまく収まってくれて助かった。幸運だったと思うのは、飲めない人に飲酒を強要するような場面に出会ってこなかったこと。
うーん、
酒を飲まない人には会費を安くしたり、
うん、
帰りにお土産を持たせたりといった場合もが多かった。
うーん、
自動車がないと生活できない地域に住んでいることも、
うんうん、
飲酒の強要がなかった理由かもしれない、
うん、
飲酒を擁護するような感想を書いてしまったが、酒は毒だと思う気持ちは心にずっとある、
はい、
酒が呼び起こしたトラブルに私自身も会ってきた、
うん、
ただ私の気の小ささを酒の力に補ってもらったことは幾度となくあったし、
うん、
酩酊によるバカ話が楽しいと思うことも確かだ、
うん、
正直な感想ありがとうございました。
あ、
しみじみした味わいの感想ですね。
そうですね。そんな重い告白をして、
父が知らんだったのに自分も飲むようになっちゃったんですね。
まあお酒はね美味しいですし、ふわっとなって気持ちがいいですからね。
いいな、気持ちよくなる人は。
そう、僕も毎日飲んでます。
何が好きなんですか？
ハイボールです。
うーん、でもほら伊藤慎太郎さんって方が12月9日にね、飲みたくもないウロン茶と話していたけど、うん、同意してしまうって書いてます ね、 うん、そうですね。飲めない人もいるんですね。加藤田さんは酒好きなんですか？
いや、そうでもなくて。
あ、そうなんですか。
松野さんと同じく飲食が決して友達ではないタイプ。
あまり興味ないタイプですね、
うん、またそういうのも話したいですけど、
うーん、
酒もまあ、全然必須じゃないですよね。運転するかもと思ったらまあ飲まないし、
うん、
飲んで調子がいい時と悪い時があるから、
うん、
そう思うとまあやっぱ飲まないみたいな、
うん、
飲み会年に2回ぐらいしか行かないです。
あ、お仕事ありますもんね。
そうそうそうそう、飲まずにやるからね、あの飲食で自分でやってれば、そういうこともありますね。
あと一つだけ読んで終わりにしましょうかね、
はい、
11月25日にしなさえさんから、
はい、
誰かに一目置かれることの幸せに、なるほどそうだなと思ったよね。本当だ、ズララジオはお二人の何気ない会話にこういう深い気づきがあるっていうのは、ナヨタの星についてかな、一目置かれるってこと
に、ナオタですね、
ナオタね、ナオタの星、
うん、
はい、他にも感想いっぱいいただいてますけど、ちょっと古くなりすぎちゃった人ごめんなさいね。あのどうしても主張がある方は 友の会とかに書き込んでいただければ、はい、あの紹介しますのでよろしくお願いします。僕ね、
今日そうだ、友の会が見れないから入り方を教えてもらおうと思ってきたんですよ、うん、
教えます。小泉さん、この後時間は少しはある
の？あ、大丈夫です。
じゃあちょっとこれで一旦切って、はい、あ、ちょっと待って、コメント欄にダークディグラさんが、
はいはい、
映画秘宝休館について一言お願いいたしますって書いてありますね。
いや、もうショックですね。もう本当にこれで食べれなくなる人がいっぱい出そうで、
今でもほら町山さんがさ、どうやって創刊したかみたいな話を、
あ、そうですね、
トークで話してらっしゃるんでしょ。
あ、トークで、あ、そうなんだ。なんかツイッターで見ましたよ、うん、あの田辺さんとこうやって作ったんだみたいな。
あ、ね、
うん、
宝島さんって変わってて急に雑誌のカラー変えちゃったりとか。
そうですね、宝島がむちゃくちゃ変わって混乱しましたよ。
うん、ね、そうなんですよ。まあちょっと今日はこれにくらいにして、友の会用に切り替えてもいいですか。
そうしましょうか。
なんか言い忘れたことあるだろうか。
なんかあるかな。
一応課題本は次回は、
はい、
交通誘導員よれよれ日記、歌詞は浩二さんっていう方なのかな、
はい、
歌詞は浩二さん
の、すごい売れてるそうですね。
で、産後感心者です、
うん、
が一冊と、うん、もう一冊は田島列島さんの、
はい、
子供は分かってあげないっていう漫画で、
はい、
出版社は、講談社ですね。
なるほど。
で、僕が最近、あ、もっと早く読んどけばよかったと思った漫画ベストワン、
うん、
子供は分かってあげない、
はい、
でもまあ連載中の水は海に向かって流れるもとっても面白いので、
はい、
あと短編集も出てますね。ご挨拶っていう短編集が最近出たところで、それも読みました。
へえ、
はい
はい、じゃあ
ということで、
2019年もありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、ザザザってやつで、
あ、そうですね。
そうですね。じゃあ、このまま、友の会の方は引き続き、ちょっと YouTube 見てると、アドレスこっそり教えますので、引き続き聞くことができます。どうもありがとうございます。また来年。
また来年。さよなら。